おはようございます、今日も教会学校の遠足は中止ですかね、になってしまったと。先週と中に多様な天気で、午後から行きたい人は行くというような話も聞いておりますけれども、この裏山ですね、倉庫山に登りたくてですね、いろいろと計画をされていたようですけれども、大変残念ですね。いきなり何かこの秋を通り過ごして初冬になったような感じですけれども、皆さん風邪などひいておられませんでしょうか。さて、今日もですね、聖書の中からお話をしたいと思いますけれども、ここ2ヶ月3ヶ月ぐらいでしょうかね、このキリスト教会が誕生した頃に、この教会に起こりましたいろいろな問題、課題というでしょうかね、それを取り上げて、まず初代教会の人たちはそれをどのように解決していったのか、どのように取り組んでいったのか、またその結果どういうことが起こったのかというような話をしてまいりました。簡単に振り返るとですね、最初の教会の課題はグループ間の不公平ということでありました。ヘブライ語を話すユダヤ人とギリシャ語を話すユダヤ人が最初からおられまして、その人たちの間で待遇の違いみたいなのが起こってですね、揉めたということですね。人の集まりですから、教会というところはいろいろな問題が起こるわけですけれども、その揉めた理由はですね、配給で、要するに食べ物のことですね。やっぱり人間は食べ物のことで揉めるという、昔も変わらないわけですけれども、それから大変大きな問題であったのは、初代教会の最初のクリスチャンたちはみんなユダヤ人でしたけれども、異邦人もユダヤ人以外の人たちですね、もクリスチャンになるようになって、その異邦人のクリスチャンにもユダヤ人と同じようにユダヤ人が守っていた律法を守らせるべきかどうかということが大変大きな課題になりました。ユダヤ人は食べてはいけないもの、食べてはいいものという区別があったりですね、金曜日の日没から土曜日の日没までは安息日として一切仕事をしないとか、いろいろ細かい規律というか戒律がありまして、クリスチャンになってもユダヤ人たちはそれを守っていたわけですね。で、異邦人でクリスチャンになった人たちにもそれを守らせるべきかどうかということで大変大きな議論になりましたけれども、最終的にはこれはユダヤ人のもので、ユダヤ人はそれを守るのは自由だけれども、異邦人にこの律法を守らせる必要はないのではないかということが決まってですね、おかげで今異邦人のクリスチャンである私たちはユダヤ人の律法を守らなくて良い結果になっているということでした。また伝道か育成かということがですね、問題になりました。教会の2大指導者であったパウロとバルナバがですね、マルコという一人の若者をめぐって対立をいたしました。パウロとバルナバがキリストの福音を伝えて地中海の町々を旅をしたわけですけれども、その最初の旅の時にですね、マルコは途中で帰ってしまった。怖くなったのか面倒くさくなったのか家が恋しくなったのか分かりませんけれども、で2回目に行こうと思った時にパウロはあんなやつは連れて行きたくないと言ったんですね。足手まといだと、行こうとどんどんパウロはあちこち行きたかったわけですけれども、あんなのがいたら足手まといだから、バルナバはいやもう一回チャンスを与えようじゃないか、彼を育ててやることがこれから大切なんじゃないかということで対立をいたしまして、結局パウロとバルナバは別々の道に向かっていくと。バルナバはマルコを連れてキプロスに向かい、マルコはまた元北トルコの方に行ったというですね、最終的にはマルコも立派な神の器となってですね、ペトロやパウロに仕える器となったということもお話をいたしました。また新しく教会が生まれていくわけですけれども、中にはですね、その地域地域の特性もありまして、この間までお話をしておりましたのはコリントという町にできた教会ですね。非常に豊かな町、また地的にも発達をした 大都市ですね、東京とか今で言えばニューヨークとかパリとか、なんかそういうような大都市ですけれども、そこに生まれた教会はいろんな問題を抱えました。非常に知的に優れた人たちも集まっておりましたので、すぐにこう意見の対立が生まれたり、あるいは不道徳なことが行われたり、教会の秩序が乱されたりですね、本当にさまざまな問題がこのコリントの教会では起こりましたし、また異教の社会に生まれた教会ですから、日本と同じですね。日本もそもそもは神道であったり仏教であったり、さまざまな宗教のある地域にこうして教会が生まれているわけですから、当然その地域のいろんな宗教的な文化とか、習慣であるとかですね、そういうものをどうするべきかということが問題になりますよね。で、そのことがコリントの教会でも問題になりましてね、特に、お肉の問題、そのコリントではいろんな神々に、捧げ物として肉を捧げる、肉っていうか動物をこう捧げるわけですね、殺して。でそれをその神社とか、そういう、神殿の祭司が食べるのもあるし、食べきれないやつは売るわけですね、転売すると。でそれが市場に出回る、スーパーとかに売って、スーパーないですけども、ですから偶像に捧げた肉があってですね、で教会ではそういうものは避けるべきだと教えられていたわけですね。でも一部の人たちは、別にそれは肉は肉なんだから、牛は牛で鳥は鳥なんだから食べていいじゃないかと言うと。でもある人たちは、いやそんなものを食べたら、なんかその間接的に他の神を礼拝することになるから、やめた方がいいんじゃないかというようなことで、対立をしたというお話もいたしました。最終的にはパウロは信仰の弱い人の立場に立って、そういうことは解決しなさいと言ったんですね。それは食べるのは自由だけれども、食べることでつまずく人がいるなら食べない。だからパウロも、肉を食べることでつまずくなら私は一生肉は食べないと言っております。その後食べたとは思いますけど、そういうようなことを言ってですね、弱い人の立場に立たなきゃいけないということを教えています。また先週はですね、教会にとって最大の課題というか危機でありました迫害ですね。ローマ帝国は皇帝ネロのローマの大火の時の迫害を契機に、その後300年間、250年間ぐらい、ちょうど日本の江戸時代と同じぐらいの感じですけれども、キリスト教を弾圧いたしました。そしてもう何千何万というクリスチャンは捕まえられて殺されました。でその結果として、先週もお話ししましたけれども、ローマにはですね、地下に約600キロぐらいに及ぶカタコンベというですね、地下の遺体を埋葬するところ、また礼拝をするその通路というんでしょうかね、ホラー穴のようなものが生まれてきたわけですね。それでもキリストを信じる人たちは減るどころかどんどん増えていって、そして最終的に紀元の313年にキリスト教はローマの帝国の国教になってですね、その後自由に宣教が行われるようになったということであります。またこの殉教を通してですね、このキリストを信じる信仰、またそれによって信仰によって死に打ち勝っていくっていうですね、死を恐れない、これは教えであるということを証明していったわけですね。多くの殉教者を通してこのキリストの信仰の信憑性が証明されていったということであります。で今日はですね、異端ということについてお話をしたいと思いますけれども、教会まだできたばかりなのに、すでに教会の中に異端が生まれております。異端というのは、例えば今で言うとですね、この三大異端というのがありましてね、 まあ、私は勝手に呼んでるわけですけれども、まあ、でもあの、まあ、間違いなく三大異端ですが、統一教会、そしてエホバの証人、まあ、モルモン教ですね、そしてエホバの証人、この3つの宗教は自分たちはキリスト教だと言っておりますけれども、本来の教会の教えとは全く異なることを教えております。まあ、この中にもかつてこういうところに入った経験があるとかですね、誘われた経験があるという方は多いと思いますね。であのまあ、これいちいち細かく説明していると大変時間がかかるんですけども、まあ、簡単にいくつか説明をする特徴を説明するとですね、統一教会というと、かつて大変社会問題になりましたね。あの霊感商法とかいうことで、統一教会なんかもうないんじゃないかと思ったら、ね、大間違いです。いまだに大変活発に活動しております。で、やっぱり大学であるとか、あるいは街角であるとかということで、あるで、あの伝道しております。で、統一教会っていうのは文鮮明ですね、という人を教祖として、まだこの人生きてるんですけども、おりまして、彼が再臨のキリストだと言ってるんですね。イエス・キリストは天にお帰りになる前に、まあ、自分はやがて帰ってくると言われてお帰りになったんですけれども、文鮮明は自分が再臨のキリストだと、だ自分に従えと、まあ、自分の言う通りやれと、まあ、それが全てなわけですけれども、でキリストは十字架で挫折したと。十字架はあのイエス・キリストは十字架で、まあ、私たちはキリストは十字架で私たちの罪の身代わりとして死んだと教えておりますけれども、統一教会ではあれはキリストの失敗だったんだと、キリストの救いはあそこで失敗したんだと、だから自分たちが頑張って成功させなきゃいけない、ね、それであれ売れこれ売れってどうしてそうなるのか分かりませんけれども、まあ、でもあのそれがね非常に大きなモチベーションなんですね。でまあ、異端というのはみんなそうな、後の2つもそうなんですけど、結局キリストの救いは不完全であるとか失敗をしたとかで、あんたたちが頑張らないとダメなんだということを教えております。で、まあ、統一教会といえばあのマインドコントロールですね。今でもそうですけれども、1週間とか10日とかですね、2週間とかの間缶詰にして、このわけのわからない統一教会の教えを、まあ、教え込んで、まあ、活動員に仕立てるわけですね。そしていろんなものを、まあ、今は霊感商法なんてあんまりやってないようですが、でもやっぱりあるみたいですけどね、かつては問題になりましたけれども、いろいろ活動させると。今はまあもう統一教会系の会社みたいのがあって、そういうところでも働かせてるんですね、ただ同然で、ね、で統一教会といえば合同結婚式で、私も統一教会のホームページ久しぶりに見ましたけども、見事なホームページがあって、合同結婚式の写真がデカデカと出ております。今でもやってます。なんで合同結婚式をやらせるかというとですね、統一教会においては人間はの、まあ、最初の人間だったアダムとエバは、エデンの園で神様の命令に背いてですね、まあ、堕落をしたと。だからあのカップルの失敗が今のこの世界の堕落につながっていると。正しいメシアの下で結婚をすることでもう一回この世界は良くなると。だから文鮮明が選んだ人同士が結婚することが、新たなエデンの園を誕生させることになるんだと言って、文鮮明が、はい、あの人この人つって選んで合同結婚式をさせるんですね。わけわからんですけど、でじゃあそうやって結婚して幸せな家庭を築けているかというと、そういう人たちはごくごくわずかです。ほとんどの場合は実際な結婚生活も行われません。もう形だけの結婚ということで、相変わらずまあいろんな活動をさせられるというようなことですね。ですから、まあそのことで失望して辞めていく人も多いし、でももうどっぷり使ってしまって抜けられなくてしまうという人も多いようですね。それからモルモン教ですね。モルモン教といえば外人のお兄ちゃんが二人連れでね、自転車で街をへめぐっているあれです、はい、皆さんもね一度は二度目撃されたことがあると思うんですけども、モルモン教というのはアメリカのですね、ユタ州ソルトレークシティというところに本山があってね、オリンピックやりましたね、 あれはね、モルモン教の大宣伝オリンピックだったんです、はい、ものすごいあの金を投じてですね、モルモン教の宣伝を実はやったんですけども、このモルモン教というのはモルモン教典というですね、変なあのなんか本があるんです。で、この教えに基づいて、まあすごい、まあ、教えそのものはねもうすごいむちゃくちゃなんですけども、ただ、結局モルモン教はそのいろいろ細かい戒律を作ってですね、そしてその戒律を守ることで救われるとこう教えています。お茶を飲んじゃいけないとか、もちろん酒タバコは厳禁ですし、誕生日会もやらないのかな、なんかとにかくその派手なことやにぎやかなことは一切やらない、で、あの自転車乗ってるお兄ちゃんたちがいますよね。彼らはまあ幹部候補生なんですね。で、あえてまああの研修みたいのをやって、でやがてはそのモルモン教の幹部になっていくわけですけど、誰でもなれません。ああいうのはあの非常にあの、まあ、人種差別も激しいので、大体白人のスラッとしたお兄ちゃんがほとんどです、ね、そうじゃない、ね、ちょっとイケメンな感じのね、宣伝広告宣伝塔ですから、ね、あのブチャイクなあのなんか何こんなのみたいのがママチャリみたいなの乗ってたらあんなの入りたくないと思うじゃないですか。だからスラッとした白人のお兄ちゃんに颯爽と自転車乗せて通らせるんですよ。あ、見事なもんですね、ね、僕なんかが、笑うとかじゃないですよ、そこは。ね、自転車こいでても、みんな、いいなって思わないでしょ。ね、同意してくださって結構ですけど。でもそういうふうに、まあ、こう、引きつけてね、やってるんですね。それから、一番問題なのはね、エホバの証人。もう、今日も多分、回ってるかもしれませんけど、ものすごい地味な格好をして、ほとんどはね家庭の主婦の方々ですね、幼いお子さんの手を引いて回っておられる方もありますが、で、なんか独特の新聞ねをこう配って、これを買ってくれっつってこう持ってきますよね。で、エホバの証人というのは、まあ、別名物見の塔と言いますけれども、自分たちの教えに合わせた聖書を使ってます。で、私はクリスチャンですとか教会に行ってますとかっていうとですね、もうすっごい嬉しいんです。カモ発見みたいな。で、あなたの聖書にはどう書いてありますかみたいなことでね、実にうまいことこう手繰り寄せて、いや本当の教会はね、あなたの言ってる教会は間違ってるんですよ、教えてることは違うんですよって言ってですね、王国会館にこう引き込むわけですけどね、ものすごいトレーニング受けてますから、絶対太刀打ちできません、ね、だから門前払いを食わせるのが一番いいですけれども、エホバの証人は一番の問題はですね、やっぱりこれもそのイエス・キリストは神であるとか神であったとは言いません。人間だと。で、もちろんキリストの十字架は失敗したと言ってるんですね。で、自分たちが努力して、この、まあ、やがて来る神の国に入るんだと。でも神の国に入れる人は14万4千人って決まってるんです。黙示録に書いてある14万4千人。自分もう超えちゃってますよね。14万4千人ね。だからすごい困ってるんですね、エホバの証人。いろいろ変な理屈をつけていますが、まあ、そう言っちゃってますから。1914年にハルマゲドンという世界最後の戦いが来たと言ったんですね。あそこで終わるはずだったんです。でもその後もう100年ぐらい続いちゃって困ってます。でまたいろいろ言い訳を弄してますけれども、それでもエホバの証人に入る人は多いですね。で、エホバの証人といえば輸血拒否ですよね。一番、まあ、社会問題となっているのは今でもそうですから、輸血をしませんので、それで死んじゃった人も結構いるみたいですし、かつてビートたけしが主演して、 エホバの証人のねドラマをやりましたね。今多分あんなドラマ作らんでしょうね、今作れないところですよ、でもその時にビートたけしが、私よく覚えてるんですけど、そのドラマの中で、エホバの証人はおかしいということに気づくわけですが、確かお子さんが死ぬかなんかですかね。でも自分たちはここを出たら生きていけないだろうって言うんですよ、だからもう何年もそのエホバの証人の中で生きてきてるから、他の人たちとの関係は全部断ち切ってるし、家族とも縁を切ってるし、社会とも縁を切ってるから、僕がおかしいとしてもここを出ていって生きていけない、まあ、そう言ってそこに居続けるというのがちょっと最後結論だったような気がしますけれども、まあ、いずれにしても、まあ、このようなものが今もね、日本のキリスト教会なんて本当にちっぽけな、ね、あの人口の 0.5% ぐらいしかクリスチャンいないんですけど、異端はすっごい元気なんですよ。もう、ね、これ実になんか優々しいというか、あの恐ろしい事態ですけれども、まあ、あのしかしこういう異端と言われる人たちは、さっきも言いましたけれども、この教会が始まった時からあるんですね。でこの初代教会、最初の教会の初代教会の頃に生まれた異端、グノーシスという異端が発生したということが知られております。聖書の中にグノーシスという言葉は出ておりませんけれども、その他の文章によって明らかになっておりますが、グノーシスというのはギリシャ語で知識とか認識とかという意味です。英語の KNOW、 ノーですね、それの元になった言葉ですけれども、グノーシスという非常にギリシャ哲学の影響を強く受けた思想であります。人間はグノーシスを持つことで救われると、なんかこう知的 なんか覚醒というかですね、なんかすごいこう、なんか今よく分かりませんけども、なんかそういうものがを手に入れると。だからやっぱり人間の知性を、ね、過剰に評価してるんですね、まあ、ギリシャ哲学的なんです、そういう意味では、で知的なまあ、こう覚醒を求めるというところが基本的にあるようですけれども、グノーシスはですね、徹底した二元論であります、霊は純粋で善、物質は堕落した悪というのがグノーシスの教えの特徴です。霊は善、物は悪ですね。で、この二元論に基づいて彼らはいろんなことを教えて、いろんなその、まあ、教えているというか、その神学を作り上げて、教えを作り上げているので、例えばこの世界ですね、この被造物というか、この世界はこれ目に見えるものはみんな悪ですよね、みんな悪です。で神は目に見えない霊で善なる神ですから、この霊にして善なる神が目に見える悪なる物質を作るはずがないと。だから神はこの世を創造しなかったというんです。じゃあ何やったのかよく分かんないんですけど、この貝の支配者、神のに次ぐ貝の支配者っていうのがいて、これが作ったんだ。でこの世界はこの連中によって作られて統治される広大な牢獄のようなものだと言ったんですね。やっぱり二元論なので、神は善にして正しい方ですから、物であるこの被造物はそういうものだと。でグノーシスの問題はですね、この教会にとって一番大きな問題はそのキリストの理解ですね、イエスキリストをどう理解するかということが、この、まあ、もちろんいろいろたくさんのことあるんですけれども、特に、まあ、重要な問題というのは、キリストの理解ですけれども、グノーシスにおいてイエスキリストは先ほど言ったこの知恵ですねをもたらした方だと、覚醒者であるということを言っております。 ですからキリストは救い主であるということではなくて、まあ、言ってみれば教師ですよね、覚醒者であると。で、また一方でですね、 まあ、ちょっといろいろ矛盾しているところもあるんですけれども、イエス・キリストは救い主としてこの地上に来られた、その、まあ、神なる方ですから、その善にして純粋な地をもたらした方だから、その方が人間であっちゃいけないんです。物であっちゃいけない。物は悪ですから。で、どういうことを言ったかというと、イエス・キリストは人のように見えただけなんだ。 3D 映像だった、ね、今で言えば、ね、で、加減論というですね、まあ、そういう呼び方をするんですけど、仮に現れたと。イエス・キリストは聖書ではね、キリストは乙女マリオより生まれ、そしてガリラヤで宣教し、病む人を癒し、十字架にかかって死んだんだと、リアルに存在した救い主だと教えているし、私たちは信じているわけですが、グノーシの人たちは、いや、イエス・キリストはそう見えただけなんだ、みんな騙された、騙されたというか、それはでも見え、だから物質じゃなかったんだと、そう言ったんですね。まあ、キリストは私たちと同じ人となって、私たちの身代わりとして罪を背負って十字架で死なれたというのが、これがこの正統のキリスト教の教えですけれども、まあ、それを否定したわけですね。またこの徹底的な二元論の結果ですね、信仰生活にも非常に偏りが起こりました。偏った二元論、一方、まあ、ある人たちは非常に苦行禁欲、ね、この堕落した肉の世界に生きているとどんどん堕落していくから、まあ、言ってみれば修行をするわけですね。山にこもって断食をするとか、まあ、滝に打たれるかどうか分かりませんけれども、そうやってどんどんこう世俗から離れていってですね、できるだけこう悪から離れようとする。で、一方の人たちはどうせこれ悪なんだから何やってもいいじゃないかと、で、まあ、快楽主義というエピキュリアンと言いますけれども、よくはならないんだからどんなに頑張っても、ね、何やってもいいじゃないかと、もうやりたい放題、まあ、その両方になってしまう。もちろん聖書はそんなことは教えておりません。この世にあって聖霊によって清められていく、許されて清められて成長していくということを教えてますけれども、まあ、そういうようなですね、教えが初代教会にあったんだと。ちょっとまあ分かりにくいところもあったかもしれませんけれども、もう教会が始まった時からこういうことがあったんですね。でも、そのおかげでというか、こういう教えがあったおかげで、教会にはいくつかの副産物がもたらされました。最初は聖典の成立ですね。聖書、新約聖書、旧約聖書というのはもうその前から、これユダヤ教の聖典でしたからあったんですけれども、新約聖書っていうのは、この初代教会の時には、手紙であるとか福音書であるとかっていうものを弟子たちが書いてですね、それをみんなこう回し読みしてたわけです。それぞれの教会がで読んで保管していたり写したりなんかして、でも中にはいかがわしいというか、怪しいようなものもいっぱいあってですね、聖書にはマタイの福音書、ルカに、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書ありますけど、他にもいろんなトマスの福音書とかタダイの福音書とかですね、なんかいろいろバルトロマイの福音書とかですね、そういうのがいっぱい出たんです。でも それは信憑性がないんですね。でも自分たちがその信じるべき、ね、つまり神の霊感によって書かれた書物は何だろうかということを選定する作業が行われていきました。そして、その後ですね、新約聖書、この今私たちが持っている27の書物の集合体ですけれども、この新約聖書を教会では聖典としましょう。聖典というのは英語でキャノンと言いますが、これはですね、植物の葦がありますね。葦という意味なんですね。葦はもともと物差しとして使われたんです。まっすぐな植物ですから。だからこの、まあ、教え、正しい教えという意味ですね。 物差しとなるべき正しい教えということで、まあ、キャノン、聖典と呼ばれるようになるわけですけれども、そういうものが編纂されるというかね、成立していくということが起こりました。それから、教会の教え、を私たちは何を信じて何を伝えるべきかというですね、その教えをきちっと固めようという動きが起こりました。で、聖書というのは皆さんお読みになって分かるように、キリストの生涯が描かれたり、パウロの手紙があったりして、これ言ってみれば生の素材ですよね。キリストはそのだからどういう方で、何が分かってこうだったってこうきちっと書いてあるわけじゃない。その、まあ、きちっとっていうのはつまりその中から私たちはキリストはこういう方であったとか、教会はこうあるべきだとかですね、クリスチャンはこうあるべきだということを学ぶわけですけども、それがこうきちっと整列されてるわけではないんですね。それで私たちが信じるべきことは何なのかということをまとめようとしたんです。そのうちの一つが皆さんが、まあ、今持っておられるかどうか分かりませんが、聖歌って言いますね。聖歌の表紙開けたところにですね、使徒信条っていうのが載ってます。使徒信条、教会によっては礼拝のたびにこの使徒信条を告白しますけれども、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を誓ったかな、イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリオより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目のうちに死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、なんとかかんとか。結構覚えてますよね。別に覚えてなきゃ牧師にならないってわけじゃないんですけども、私たちが信ずるべきことの、まあ、その、なんていうか、最も大切な要素というかですね、そういうものをこうきちっと確立しようとする動きが起こりました。で、その中で最も大切なことは、神は唯一だであって、先ほどのグノーシスじゃないですけれども、この世界をお作りになった、そして神は愛であってこの世界を愛しておられる、またイエス・キリストは神のもとから来られた神の一人子であって、人となられて私たち全人類の罪を背負って十字架で死んでくださったんだ。キリストの十字架の死によって全ての人の罪は贖われた、許されるんだと。そしてその救いは完成したんだということをですね、キリスト教会は断言したわけですね。で、さっきからお話ししています異端の人たちは、これは完成してないと、未完成だったとか失敗だったとか、もっとやらなきゃダメなんだとか言って人を集めていろいろ変なことをさせてるわけです。人間ってのは弱いので、完成してないと言われると完成させたくなっちゃうんですね。特に日本人はそういうの好きですから、難行苦行が好きなので。でもキリスト教会では、私たちは救われるために何もしなくていいというんですね、これが問題っちゃ問題なんです。何もしなくていいって言われると、ああそうですかって終わっちゃうんですね。で、もちろん何もしなくていいっていうわけじゃないんですけれども、でも基本的に私たちの罪はキリストが全部背負って身代わりとして死んでくださったから、私たちはそれに何も付け加えることはできないんだと。どんなにいいことをやったって、頑張ったって、善行をやったって、それは私たちの救いには関係ないんだ。でも私たちの救い主であるイエス・キリストのように生きていきなさい、だからキリストの弟子となりなさいと言われているわけですね。だから私たちはイエス・キリストのように、自らを犠牲にしていく、キリストのように受けるよりは与える方が幸いであるとイエス様に言われたその言葉を信じて与えていこうとする。そうやってこの教会というところ、あるいはキリストを信じる人たちはこの世の模範となる人であり、またその集まりであることを願ってきたわけです。教育であるとか、あるいは福祉であるとかですね、政治のいろんなことも含めて、教会はこの世界における良き模範になりたいと思って、今日まで 努力をしてきております。まあ、それほどでもないと言われるかもしれませんが、まあ、でもあなた方は地の塩、世の光となりなさいとイエス様はおっしゃってですね、だから私たちもこの地の塩、世の光となるように努力をしてきているわけですね。まあ、そのように、教会には今日に至るまで教会の教えと似て非なるもの、異端と言われるグループが常に存在してきました。でも現れては消え、現れては消え、必ず消えていくんですね。真実でないものというのは必ず淘汰されていくわけです。ですからさっきお話した三大異端も、まあ、やがては歴史の1ページになってしまうことでしょうけれども、しかし、私たちはそういうことを通して自らが信じていることは何なのかと、また私たちはどうすべきなのかということをですね、逆に教えられるというか律していかなければならないと思います。最後に聖書の言葉を読んで終わりたいと思いますが、パウロのコリントの教コロサイの教会に対して書いた手紙の一部ですけれども、あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。このあの虚しい騙し事の哲学というのが、おそらく先ほどからお話しているグノーシスのことだろうと思われます。あるいはその、まあ、それに似たものであるとか、その始まりであるとか、まあ、正確なことは分かりません。グノーシスと呼んでるわけではないので、でもおそらくそうだと思います。あの虚しい騙し事の哲学、実体のない、人を騙す教えによって誰の虜にもならぬよう注意しなさいと、そういうものを信じてしまうとですね、結局は誰かの虜になってしまう、間違った指導者の虜になってしまうので注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。統一教会でもエホバの証人でもモルモン教でもそうなんですね。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。だからこれが先ほどのね、グノーシスではキリストはただ見えただけなんだと、今で言えば 3D 映像だったんだと、ね、神の地をもたらしたに過ぎないんだ、そうではないと、キリストは実体を持って体を持って、そして神の満ち満ちたご性質を持ってこの地上においでになった、そして完全な模範となられて完全な救いを成し遂げられたんだと、そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちている、そのキリストによって私たちも満たされていく、成長していく、成熟していくんだと。だから全てのことがこのキリストによって、行われ、そしてキリストによって導かれ、私たちもキリストに従っていくんだということをですね、ここで述べているわけですね。まあ、皆さんのお家にもまたエホバの証人の人が来るかもしれないし、いろんな異端の話を聞くかもしれませんけれども、どうかですね、皆さんそのような教えに騙されることがありませんように、あるいはそういうところに入って困っているというような方があったらですね、ぜひ私に教えてください。ご相談に乗りますし、またそういう人たちを救出する活動をしている人たちも知っておりますので、ご紹介したいと思います。で、異端の問題はですね、そういうところに入ることによって家庭が崩壊していくとか、仕事を失うとか、エホバの証人の人は年金を払わないというのが最近分かってるんですね。年金を払うとか払うと、その分このエホバの証人に献金できなくなるので、それがまだ本当に公になってませんけれども、大変大きな問題になってます。そうすることによって、まあ、彼らはやがてこの世の終わりが来ると、もうすぐ来ると言ってるので、来たらもう自分の老後はないわけだから、年金なんか払ってもしょうがないという、まあ、騙し事をして吸い上げてるんですよ。結局はどっかでね、札束数えてる奴がいるんですよ。ってそれですよね。だから恐ろしいんですね。人の人生を食い物にして、エホバの証人に入って一生懸命小さい子供を手引いてね、伝道してる人たち見ると本当にかわいそうです、ね、本当になんとかしてあげたいって気持ちですけれども、まあ、そういう思いを持ちながらですね、 ぜひ本当の、まあ、真実の救いをですね知ってほしいなと願っているわけです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは確かにこの全世界を手ずからお作りになり、私たち一人一人をあなたの宝物として作ってくださいました。そして私たちを愛して一人子をさえ惜しまずにこの地上に送り、私たちの身代わりとしてその罪を背負って死んでくださいましたから感謝をいたします。私たちはそのキリストの生き様、死に様を学んで、それに向かって歩んでいきたいと願っているキリストの弟子であります。神様、しかしながらさまざまな異端、騙しごと、このまやかしの教えがありまして、それによって本当に人生を狂わされている方が大勢いることを覚えて心を痛めております。神様、彼らがその過ちに気づくことができるように、そしてそのような団体が、集まりが根絶やしにされて本当の福音によって救われることができますように、また私たちも微力ではありますけれども、そのために祈り働くことができますように助けください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。